それはね、もう全く、15年前にこちらのシドニーの、日本で言ったらNHK ですか、で4ヶ月間の撮影期間があって、チャンギという作品をシリーズで撮らせていただいてて、オフの日にオペラハウスの周りを散歩していて、そして4ヶ月近くこのオーストラリアから日本、アジアを見てたもんですから、なんかその日本の作品で世界の方々にも見ていただけるような作品ってないんだろうかって考えながら、オペラハウスの周りをちょっと散歩してたんですね。その時に思い出したのが、ああ、6000人のユダヤ人を助けた杉原千畝さんという方がいらした。その人のなんか物語というかドラマを演じてみたいな、そういう作品を作ってみたいなってこう思ったんですよね。そして、まあ、杉原千畝さんっていう方は、実際はすごくこう寡黙な方で、だけど、目の前にこうなんていうか押し寄せてきた難民の方を目の前にした時、結果的に千畝さんはそのビザを発給するわけですけれども、いくら寡黙な方でも心の葛藤はすごいだろうと。だから私は千畝さんの心の葛藤、と心の叫びを表現したいっていうのが、僕のこの心を動かしたきっかけですね。それには一人芝居がベストだと。
それはなぜですか？
やっぱりこう団体の芝居ですと、団体の芝居のそのお互いに掛け合うという良さはあるんですけれども、心の叫びっていうのはあくまでその自分のその心に起きてる、心に起きている状態を表に表すわけですから、それには一人称で捉えて作品を表現した方がいいっていうふうなこの気持ちが起きたんですよね。そして友人と一緒に、まあ、書いて出来上がっていったわけです。
続けていくというのはやはり非常に難しいことだと思うんですけれども、それをこう続けていかれるその理由といいますか、背景といいますか、何があるんでしょうか？
いい質問をして、おっしゃる通
そ
り
んなな
ん
こ
で
と
す。
ない。
おっしゃる通りなんです。なぜかって言いますとね、友達が飽きないのかとかね。そして私は、肉体が許せば、1000回っていうのが目標なんですね。それで、やっぱり役者ですから、これを演じようとするときに、杉原千畝さんのようなことは、僕にはできないっていうのが、僕にはできないと思い続けるのが悔しい。それで、なぜ千畝さんは人を本当に命がけで助けることができたのかっていうのを、この本能的に追求してみたくなったんですよね。お芝居の回数を通して、人道博愛の精神、それを感じさせてくれるわけですね。そうすると私も、まあ一人間として、もしその博愛というものに、少しでも近づけることが、または近づくことができたら、人生として本望だなというこの気持ちがありましてね。最初は日本独特のその武士道とか大和魂とか、そういうことを研究して、でもそれはそれで愛の道なんですけれども、もう一つ自分の中にこう落ちないと言いますかね。もう一つこれだってね。この心構えと精神が千畝さんがっていうふうに思えなかったんですよね。この博愛を追求したい。そうこうしているうちに、無条件の愛という言葉というか、私の中に出会ったんですね。
千畝さんを演じる中で、過程で出会われたんです。
いや、この作品を突き詰めて突き詰めて、この作品を突き詰めていくということは、表に現れる演技そのものは、その9年前と別に変わってないんです。テクニック的なことは。でも、この作品を取り組んで、自分にすごく影響を与えてくれたのは、自分のその心の世界、心の変化 そして何のことはないってちょっと言葉変なんですけど、結局は愛の探求に過ぎなかった。そしてしかもその博愛、博愛の精神、そして無条件の愛とは何ぞやというのが今も追い続けてる私の、テーマです。じゃあそれが多少頭で理解とか何か分かったからといって僕の体が何か満足するものではなくて、この作品を続けていくうちにいつか千畝さんが1940年のね時に夏にビザをユダヤの方に6000枚というビザを書かれた、その博愛の精神に人を助けたい、人を救いたいんだ、そういうその博愛の精神に、または無条件の愛に一歩でも近づけるのか、または近づきたいというのが今の私のエネルギーになってて、飽きることがないわけですね。
じゃあ本当にその、いわゆるパフォーマンスではなくて、もうそれを超える存在。
そうそうそうです。劇の作品で表に出てきている現れ方っていうのはもう全くそれは、まあなんていうんですか、ある意味では中身を借りた箱に過ぎない、だから全然その箱で勝負をしたくないって言いますかね、箱はもうあんまり関係ない。例えばどんなみすぼらしい箱でも中が輝いていれば、ひょっとするとその何でもない箱が輝いて見えるっていうような気がするんですよね。だから私が今そうですよって言うんではなくて、そのことを追求することに燃える、それが今おっしゃってくださった、なぜ続けられるんですかっていうのが、それの答えが出てないもんだから、
追求中ですものね。
追求中、今も追求中。ふっとこの作品を続けていくうちに、人生って何なんだろうとか、人生の生きる意味って何なんだろうとかっていうことをこう考えるようになるんですよね。そうした時に、その私自身は若い時はこの道に入る時っていうのは特別意識といいますかね、特別な人になりたい、または注目される人になりたい、名声が欲しい、有名になりたいなっていうことがエネルギーだった私なんですね、
はい、
ところが、まあ自分なりに年月を重ねていくうちに、その目的目標では壊れていくという体験をしていったわけですね、30代から40代にかけて。そうしていくうちに、ああそういう目標目的では人生に意味がないんだなっていうことにこう感じ始めて、じゃあ一体本物の人生って、どういうことなんだ、人生って何なんだろう、生まれてきたことってどういう意味があるんだろう、どう生きることが本当の人生なんだろうって、そういうふうにやっぱり問い詰めた芝居の回数でもあったわけですね。そしたらまあ私の中でそれが答えなんだよって、その合ってるかどうかは分かりませんけど、ああ生きること、生まれてきたこと、そして人生って結局はこの愛を追求することなのかな、そしてそこを核にして中心にして生きていると、若い時にもともと欲しかったお金とか注目とか、そういうものは向こうの方から逆にやってくる。若い時は
追いかけて
たんですけどね、ああ生きることってそういうことなのかなって、なんかね、だからどこまで愛のことを掘り下げ、そして一歩でも二歩でも あの愛の人になることができたら、
うん、
あそういうものは、そういうものって先ほどのようなものはね、極端に言えば転がってくるんだっていう、
なるほど、
そういうなんかね、うん、
不思議ですね、
うん、不思議不思議、だから私のエネルギーの使い方はただ一点です。作品演技エネルギーを通して人様に希望を感じてもらえるかどうか、その一点、そしてやっぱり希望を失ってる、または目的目標を失ってるかつての私のような人が自分と同じ苦しみに、まあ、苦しみというか辛さにね、あった人がこの作品を通し、または私自身の体験を通した発言によって希望が持てたら、それが僕の人生の本望かなと。